川越市市政施行100周年おめでとう川越市。スペシャルインタビュー。2022年に市政施行100年を迎えた川越市。長い歴史の中で日本だけでなく世界でも活躍する人々を輩出してきました。この記念すべき100周年に際し、様々な分野で活躍する方々にお祝いの言葉とふるさとへの思いを伺いました。写真6、7ページ、7枚。説明。7人のそれぞれの上半身の写真。名前はすべてローマ字で、名字は小文字、名前は大文字表記です。1、市村正親。この街が俳優人生の原点。2、菅野祐吾。川越祭りの思い出は父の肩車。3、沖信夫。生まれた街を誇りに思う。4、高梨雄平。野球を通じ思い出あふれる川越。5、里奈。音楽でふるさとに貢献したい。6、花宮沙羅。川越の街が愛され長く続いていきますように。7、三好彩香。住む人の優しさが感じられる街。写真1から7終わり。三好彩香。ローマ字で三好彩香。2022年小江戸川越大使になった俳優の三好彩香さん。小さい頃から親しんだ川越の街を川越東山をまとった三好さんが訪ねます。三好さんの深い川越愛についても語っていただきました。写真8、9ページ、4枚。説明、三好さんです。1、8ページから9ページの中央までの大きな写真です。旧山崎家別邸の縁側で左を向いて立ち、手前を振り向く和服姿の三好さん。奥には木々が茂る庭があります。2、3、4。旧山崎家別邸、松江町の写真と、邸内で佇む三好さんです。写真1から4終わり。大人になってから見る、ふるさとの景色は、見慣れた場所のはずなのに、ちょっとだけ心が震える。ずっとずっと、昔のこと。だけど、いつも私の隣にあった、大切な地域の記憶。写真、10、11ページ、3枚。説明、三好さんです。1、連携寺境内、連雀町。お団子を食べています。2、川越氷川神社本殿、宮下町。本殿を見上げています。3、五百羅漢、古仙場町。手を合わせてお地蔵様と同じ姿勢をしています。写真1から3終わり。ゆったりとか、のんびりとか、この町に生まれて本当によかった。写真12、13ページ、2枚。説明、洋服姿の三好さんです。1、川越運動公園、池の部。池の近くを歩いています。2、伊佐沼。沼を背にして柵に寄りかかっています。写真1、2、終わり。プロフィール。俳優、モデル。雑誌セブンティーンのトップモデルとして人気を誇り、女子高生のカリスマとも呼ばれた。2017年惜しまれながら同誌を卒業し、その後雑誌ヴァンサンカンウェディングのカバーガールを2021年まで務めた。女優としても2019年ダンスウィズミー、2020年犬鳴き村、ドーターズ、十二一重を着た悪魔に出演。2021年には初舞台プロムでミュージカルにも挑戦。同年秋には自身が初監督を務めた作品も含まれる ミラーライアーフィルムズシーズン1が公開。こちらは北京国際映画祭でも上映された。2022年12月には、ネットフリックスオリジナルシリーズ、今和の国のアリスシーズン2が全世界で配信。インタビュー、ローマ字で三好彩香。俳優、モデルとして国内外で活躍の場を広げる三好彩香さんは、川越のことについて話したら時間が足りなくなるかも、と宣言するほどの川越好き。撮影時のキリリとした表情から一変、溢れんばかりの川越愛を柔らかな表情でいっぱい語ってくれました。写真、14、15ページ、3枚。説明、三好さんです。1、前編時代の写真です。喫茶店でコーヒーカップに手を添える和服姿の三好さんです。2、川越のことになると話が尽きない、と三好さん。3、マイボトルに持ち歩くほどコーヒー好きだそう、とあります。写真1から3終わり。いつも友達と一緒、よくクレアモールで遊んでいました。改めまして、撮影お疲れ様でした。川越は久しぶりにいらっしゃいましたか？いえ、実は数日前にも個人的な用事があって、U プレイスに行っていました。電車に乗ってきたのですが、駅前も子供の頃からだいぶ変わっていて、帰るたびにびっくりしています。電車にも乗られるのですね。普通に乗りますよ。新型コロナウイルスが蔓延し始めた頃は、父に東京まで迎えに来てもらったりしてましたけど、笑い。最近はもう電車移動で。東京から川越、これもまたすぐに来られて便利なんですよね。西武新宿線、東武東上線、JR と3つの路線があってアクセスしやすくて。中学校まで川越で過ごしていたとのことですが、その頃の思い出の場所を教えてください。仲の良い友達とクレアモールでよく遊んでいましたね。ゲームセンターでプリクラを撮ったり、お買い物をしたり、ドーナツ食べたり。菓子屋横丁にも駄菓子を買いによく行っていました。今でもたまにお漬物を買いに行きますよ。長いふがしを初めて見たときはびっくりしました。笑い。それから今日撮影した川越水上公園。ここは週末に行われるフリーマーケットに母がブースを出していて、私もよく手伝っていました。店番したり、他のブースを眺めたり。広くて気持ちが良くて、街中とは違った自然いっぱいの雰囲気が大好きな公園です。鯉に餌をあげたりもしていたな。今でもよく川越にいらっしゃってるんですか？はい、年に10回以上は戻ってきていますね。実家が近いこともありますが、法事があれば帰ってきて家族と過ごしたり、お正月には毎年必ず北院さんに初詣に行っていますし、今でも昔からの友達と会うのは川越が多いです。みんなでご飯を食べに行ったり、一番街を歩いて買い物をしたりしてますよ。そうだったんですか。ちなみに商店街では何をお買い求めになっているのでしょうか。私、お料理をするのがすごく好きで、特に和食を家でよく作っているので、好みの器を探しに山和さんに行ったり、包丁を見に町館さんに行ったり、乾物を買いに行ったりもしています。子供の頃とは違う買い物をするようになって、川越の町って本当にいいものが揃っているな、と実感しています。専門店があるっていうところが大事だな、と思うんです。もちろん食べることが大好きなので、芋羊羹とか甘いものもしっかりいただいているんですけれど、笑い。今は観光地ということもあって、グルメやスイーツもとても充実していますよね。来るたびに発見があってワクワクしちゃいますよね。インスタ映えするな、と思いながら歩いています。今年は川越祭りも開催となりますが、お祭りの思い出はいかがですか？出汁のある町内ではなかったのですが、 小さい頃は両親と、少し大きくなってからは友達と一緒に見に行っていました。屋台もたくさんあって、とてもワクワクしていたのを覚えています。広い範囲で通行止めになって、とにかく街の熱気とお囃子、みんなの掛け声がすごくて、動けないほどの人だかり。江戸時代から続いているってすごいことだな、と思っています。やっぱりこの街にとって、ずっと受け継がれてきた特別な日なんだな、というのを感じます。今年しばらくぶりに開催ということで、街も盛り上がりそうですね。また見に行きたいな。三好さんが川越出身だということで、お仕事の時にも川越のことが話題になることがあるとか。そうなんです。テレビ番組でも川越がよく取り上げられていることもあるからだと思いますが、最近はどんな街なの?とよく聞かれます。地元が好きすぎるので、勝手に PR させていただいていますけれど、笑い。ちなみに私の出身地が川越だって知らない人もまだまだ多いのですが、通っていた名古屋市中学校の名前だけ知っているファンの方もいて、でも名古屋市って読めない人には読み方からしっかりお伝えしています。笑い。なぼそじゃないよって。大切なふるさと。私、川越が大好きなんです。川越愛が溢れていますね。三好さん自身の川越への思い、お聞かせください。新しいお店やスポットができている一方で、私が小さい頃から知っている神社やお寺、蔵の町も残っていて、すごく嬉しい気持ちになります。外国の方とお仕事するときに、古いものを大切にしている町だということを説明すると、とても喜んでくださるんです。実際に、行ってきたよ、とても素敵な町だった。川越、本当にいいよね、という声を聞くと、とても誇らしい気持ちになります。町並みも建物も維持していくのは大変なんだろうな、と思うのですが、この情緒ある風景は、他の町ではなかなかない、大切な川越の資産だと感じています。ずっと残していってくれたらいいな、と思いますね。あと町の人がとにかく優しい。撮影の時も町の人とお話しされていましたね。川越ではプライベートで何か一つ買い物する時にもお店の人たちが声をかけてくださって、こだわっているからこそちゃんと商品の説明してくださるのが買い物の魅力ですよね。昔から感じていましたが、人の優しさがしっかり感じられるのって川越の良いところの一つだと思います。川越市はさらに次の100年へ向けて歩んでいきますが、三好さんのこれからの目標や夢を教えてください。今、俳優やモデルなど様々なジャンルのお仕事をさせていただいています。いつも何かに挑戦していたいなと思っているのですが、特に今後はアジアを中心とした活動を展開していきたいなと考えています。新型コロナウイルスのこともあって、なかなか活動が難しい時期も続いていましたが、私自身は国内外問わず、積極的に活動の幅を広げていきたいですね。今日は長い時間、川越の街で過ごさせていただきましたが、やっぱり私、川越が大好き。いつになっても大切なふるさとです。川越市市政施行100周年は、おめでとうという気持ちと同じくらい、ありがとうという感謝の思いを持っています。これからも自分自身の活動を通して、大好きな川越を PR していきたいと思っています。本日はありがとうございました。行きつけのお店も多く、驚くほど市内に詳しい三好さん。インタビューが終わっても、最新の川越情報のチェックに余念がありませんでした。写真16-17ページ3枚。説明、いろいろなところでくつろぐ三好さんです。1、初詣は毎年来たいん、今年も来ていました。2、伊佐沼のほとりで、空が広くて気持ちいい。3、おなじみの水上公園で鳩と見つめ合う、とあります。写真1から3終わり。 市村正親、俳優。ローマ字で市村正親、以降ローマ字表記は省略します。俳優、声優として舞台や映画など様々な分野で活躍される市村正親さんに、高校卒業まで過ごされた川越の思い出をお話ししていただきました。俳優を目指した原点は川越の町にありました。市村さんが幼少の頃過ごした川越の思い出を教えてください。僕が暮らしていた宮下町は辺り一面が田んぼでした。近くを流れる小川でザリガニ取りをしたり、夏の盆踊りの時期になると氷川神社の前に集まってみんなで踊ったり、いろいろなことをして遊んで自然と親しみながら過ごしました。少年時代に過ごされた川越は今よりも自然が豊かだったんですね。そうですね。例えば新河岸川は川幅もそう広くはない小川でしたが、カエルやフナ、メダカが生息していて、いつの時代に戻りたいかと聞かれたら、やはりその時期に一番戻りたいですね。母が営むお店が大手町にあったので、秋の川越祭りでは大手町の出汁を引いていました。珍しい三つ車の出汁で、舞台では白狐が踊るんですよ。僕はその白狐の姿に触発されましたね。お母様は飲食店をされていたのですよね。母はモダン亭太陽軒の向かいでいっちゃんという居酒屋を営んでいました。僕は店の手伝いでよく近くの小賀島までうなぎの頭と骨を買いに行っていました。店内に入ると4人掛けの席があって、奥には2階に上がる階段があるんですよ。僕はいつも勝手口から入って、市村ですと挨拶して頭と骨を買っていくんですけど、階段を見るたびに、この上の部屋できっと誰かがうなぎの身を食べているんだろうな、と思っていましたね。笑い。近所には映画館のスカラ座や割烹料理屋、芸者さんの来るような雰囲気の店もあったり、毎日いろいろな人たちとのコミュニケーションがありました。この100メートル界隈で育ったことが、僕が俳優を目指すことにつながる第一歩だったんですね。川越は風情を残して発展していく楽しい街。市村さんの思う川越の魅力を教えてください。やはり風情と情緒があるところですね。川越駅から商店街を歩いていくと少しずつ雰囲気が変わり、中町あたりまで足を運ぶと小江戸のムードが漂ってきますよね。時代とともに街が発展していく様子も見ていて楽しいです。特に一番街と菓子屋横丁は子供の頃と雰囲気が変わって驚きましたけど、笑い。あの頃は普通の住まいだった古民家がいつの間にか改装されてお店として使われていたり、川越はどこに行っても楽しさがてんこ盛りの街です。これからの川越に期待することはありますか？ウェスタ川越ができて大きな催しが行われるようになりましたね。僕も仕事柄よく舞台や演劇を見に行きますが、川越に住む人にもそういった場所でいろいろな文化に触れてもらって、たくさんのことを語り合ってもらいたいです。川越祭りや町の歴史に関してもそうですね。みんなが誇りを持って川越の文化を語れるようになったら、さらに良い町になるんだろうなと思います。最後に市村さんの今後の目標を聞かせてください。長く舞台に立てるような俳優でいたいと思っており、そのために日々トレーニングや節制をして努力をしています。これからも年に一回はウェスタ川越の素晴らしい舞台に立ち、川越の皆さんにお会いしたいですね。写真18、19ページ3枚。説明、市村さんです。1、縦3分の2ページ台の写真です。スーツ姿で正面を向く市村さん。2、市村座で川越を訪れることを楽しみにしています、と語る。3. ミュージカルスクルージ2019年公演より。 撮影田中明。写真1から3終わり。プロフィール。1949年生まれ。川越商業高校を卒業した後に俳優の道を目指し、1973年に劇団四季のイエス・キリスト・スーパースターでデビュー。舞台、映画、ドラマなど幅広い分野で活躍し、2021年に上演されたミュージカル「オリバー」では長男裕太さんが俳優デビューして親子共演を果たしました。2022年12月ミュージカル「スクルージ」、翌年2月役者生活50周年記念公演「市村座」が公演予定。大木信夫、アシッドマン、ミュージシャン。スリーピースロックバンドアシッドマンのボーカルとして活動するミュージシャンの大木信夫さん。2017年には小江戸ブルワリーとのコラボレーションビールが話題となりました。歴史と文化が息づく町川越で育ったことをとても誇りに思う。アシッドマン結成25周年おめでとうございます。川越市市政施行100周年と同じ年ということで、とてもご縁を感じます。ありがとうございます。あっという間の25年間です。地元川越と一緒に記念の年になりました。早速ですが、大木さんにとって川越といえば、やっぱり蔵造りの街並みですね。すぐそばに実家があるので、ここが僕の原風景です。それから菓子屋横丁は友達の実家もあったので、しょっちゅう遊びに行っていました。改めて外から見る川越はいかがですか？子供の頃から小江戸と呼ばれていることはなんとなく意識はしていました。僕はちょうど観光地としての開発が始まった頃に上京してしまったのですが、地元に帰るたびに街並みのレベルが上がっていくというか、どんどん素晴らしくなっていくのを感じました。今は東京でもほとんどの人が川越を知っていますよね。今度行くから美味しいお店を教えてと聞かれると、川越の出身として誇らしい気持ちになります。本当にいいところで育ったなぁとつくづく思いますね。住んでいた頃の印象深い思い出はありますか？川越祭りですね。幼稚園の時は斑点を着て出汁を引き、思春期になってからは毎年友達と遊びに行きました。今も川越祭りの度に川越に帰ってきていて、出汁を引かせてもらうことがあります。お祭りの日に通りを眺めているだけで、なんて素晴らしい街なんだろうという満足感に浸れます。ご実家の近くからは出汁がよく見えますね。ちょうど札の辻のところで祭りの最後の時間帯になると引っかわせが始まるんです。小学生くらいの時からお囃子の音やわーという観衆の盛り上がりに子供ながらに興奮していました。とても良い音の記憶として耳に残っています。川越を盛り上げたい、地元企業とのコラボレーション。2017年の小江戸ブルワリーとのコラボ企画はどんなきっかけで生まれたのですか？結成20周年を迎え、埼玉スーパーアリーナでフェスをさせていただいたときに、せっかくなら川越にゆかりのあるところとコラボレーションできたらいいなと思っていました。そんな折に偶然、小江戸ブルワリーさんとのご縁をいただき、地元川越への思いを共有してコラボすることになりました。ふるさとの味わいを楽しめるとても美味しいビールになって本当に嬉しく感じました。これからの川越市に期待することはありますか？蔵の町は電柱を埋めていることもあり景観もいいし、特に夜の蔵造りの町並みはライトアップされてものすごく綺麗です。今は地元の人しか知らないような夜の川越も PR していけたらいいなと思っています。では、最後に今後の目標を教えてください。僕はいつも遠い未来を見据えつつも、目の前にあることに全力を注ぎたいと思ってやっています。 このコロナ禍の中でも工夫してライブやフェスを行えたらと。ロックバンドのかっこよさはもちろんですが、大切なふるさとでもある埼玉県や川越の素晴らしさを広く感じていただけたら嬉しいです。写真20-21ページ4枚。説明、大木さんです。1、半平時代の写真です。お店の前で黒い洋服、帽子の大木さんを右横から撮ったものです。2、おなじみの時の鐘をバックに。3、4、アシッドマン 25th&20th アニバーサリーツアー。This is アシッドマン 2022-9-1 ゼップ羽田フォットバイ司三好ビクター野本コンサートの写真と歌う大木さんです。写真1から4終わり。プロフィール、1977年生まれ、ミュージシャン、ロックバンドアシッドマンのボーカル・ギター担当。1997年にグループを結成。生命、宇宙をテーマに掲げ、幅広いサウンドで音楽の可能性を広げ続けている。現在までに12枚のオリジナルアルバムを発表。6度の日本武道館公演。2017年に結成20周年を迎え、埼玉スーパーアリーナにて、サイを主催。薬剤師の資格を持ち、所属事務所の代表も務める。菅野祐吾、音楽家。映画やテレビドラマ、アニメなど様々なジャンルにおける劇伴音楽を手掛ける作曲家の菅野祐吾さん。近年は東武東上線川越駅、川越市駅の発車メロディーを作曲するなど、川越にまつわるお仕事もされています。懐かしい思い出が川越の景色とともによみがえる。川越で過ごしていた頃の思い出を教えてください。川越には中学校3年生まで住んでいました。小学校5年生くらいまでサンロード商店街にあるピアノ教室に週に1回通っていましたね。川越水上公園のプールは何度も行きましたし、菓子屋横丁の記憶もありますね。小学校の高学年になってからは、友達と川越駅に遊びに行ったりもしました。僕は笠幡駅の方に住んでいたのですが、そこから川越駅まで電車で行って、時の鐘あたりを散策するのが、小学生にはちょっと冒険的な感じで楽しかった。中学校では吹奏楽をやっていて、合同練習で他の中学校で練習したこともありました。一番思い出に残っているのは川越祭り。父親に肩車してもらって沿道を歩いたのですが、人がとても多くて熱気がすごかったのを覚えています。川越には今でも来られることはありますか？今は実家も川越から引っ越したのであまり来ることはなくなりましたが、数年前に川越駅の発車メロディーを作らせていただいて久しぶりに訪れました。駅前は当時とはかなり景色が変わっていましたね。今大人になった菅野さんが感じる川越の魅力とは？小江戸と言われているだけあって、やはり川越祭りじゃないでしょうか。あれだけの熱気のあるお祭りがあるのは一つの大切な文化だと思っています。それに駅のあたりは都会ですが、少し離れると静かで緑がたくさんあって住みやすいですよね。都内にも近いし。僕が子供の頃はカブトムシを捕ったり、田んぼでザリガニを釣ったりして遊びましたが、そんな東京にはない穏やかさ、ネイチャーな感じが心地よかったです。やっぱり田舎の自然と都会とのハイブリッド感がいいなと思います。想定外のところにいるからこそ、日々精進の気持ちで。今後の目標を教えてください。若い頃目標にしていた自分よりも、現実の自分の方が出世していて、笑い。ですので、これ以上こうなりたいというより、粛々と仕事をするだけです。 今の自分はかつて想像していた以上のビッグタイトルや多くの人に愛されている作品に携わらせていただいています。それらの作品に対して失礼のないようにファンの方たちをがっかりさせないように丁寧に粛々と仕事をする。今満たされている感じはすごくあります。だからこれ以上望むべきではないなと笑い、キャリアの中で自分の目標や想像を超えてきたと自覚したタイミングはありましたか？僕の想像の範囲内でのゴールは大河ドラマでした。その目標が10年以上前に達成されて、その後もジョジョの奇妙な冒険をやらせていただいたり、名探偵コナン、他にも朝ドラ、映画、ドラマの曲をたくさんやらせていただきました。自分としてはここまで来るとは想定していなかった。夢が全部叶っていますね。それはすごいことですね。とはいえ、大変といえば大変です。でも、仕事はずっとしていきたいです。大変さを上回るくらい、日々充実していますから。川越出身の作曲家として、これからも多くの名曲を生み出せるよう精進します。写真22、23ページ3枚。説明、菅野さんです。1、縦3分の2ページ台の写真です。時の鐘をバックに立つ菅野さんです。2、風情ある路地も川越の魅力の一つ。3、2016年2月11日、菅野祐吾バレンタインコンサート2016。指揮をする菅野さんです。写真1から3終わり。プロフィール。1977年生まれ、音楽家。東京音楽大学作曲科卒。2004年、フジテレビ月9ドラマ、ラストクリスマスで作曲家デビュー。主な作品に、NHK 大河ドラマ、軍師官兵衛。連続テレビ小説、半分青い。アニメ、ジョジョの奇妙な冒険。劇場版、名探偵コナン、ハロウィンの花嫁、がある。映画、ドラマ、アニメを中心に幅広く活躍中。高梨雄平、読売ジャイアンツ。小学3年生の時に川越で野球を始め、現在はプロ野球選手として活躍する高梨雄平投手。高校まで過ごした川越の思い出を語っていただくとともに、未来を担う子どもたちへメッセージをいただきました。都会的でありながら、自然も残る町、川越の空気が好き。川越の思い出の場所はどこですか？小学3年生から野球を始めたのですが、所属していた野球チームが活動していたアイナ親水公園ですね。あとやっぱり初刈球場。父親と野球を観戦しに行き、そこで一緒に食べた小峰商店の焼きそばがうまかった思い出があります。子供の頃は毎日のように同級生と小学校の校庭で遊んでいました。家に帰ってすぐ集合してドッジボールをしたり、サッカーボールを当てる番に硬球を投げて先生に怒られたり、少々やんちゃな子供でしたね、笑い。川越の好きなところは、適度に都会でちょっと自然も残っているところです。のんびりした空気が好きですね。家族でよく行くお店などを教えてください。うなぎで有名なポンポコ亭です。実家からも近いし、川越に帰るとよく行きます。趣味は料理ということで YouTube チャンネルを開設されています。川越はさつまいもが有名ですよね。川越市の食材でおすすめのものがあれば、高梨キッチンでぜひ披露してください。いいですね。ちょっと考えてみます。笑い。本気になって何かに熱中できる人生は楽しい。野球選手として高梨さんの今後の目標を教えてください。もっと上手くなりたいという気持ちは野球を始めてからずっと持ち続けています。 プロになると野球が楽しくないという人もいますが、僕はずっと楽しいままです。子供の時の草野球のような楽しさとはまた違うんですが、ああ、生きているなという生を実感させられます。高梨さんに憧れる川越の小学生、中学生にメッセージをお願いします。自分が面白いと感じたことは、周りに何を言われても続けた方がいいと思います。中学生くらいになると、人のやりたいことに対して、無理でしょっていうやつが出てくるんです。笑い。野球選手なんて諦めろ、とか。そういう雑音にあまり耳を傾けない力を養ってほしいです。やると決めたらやればいい。僕は親から無理だと言われたことがなくて、とりあえずやってみろ。でもやるからには徹底してやれ、と言われてきました。両親は僕のことを信じて任せてくれていました。それが僕には良かったと思っています。そして何かにのめり込んでいるときは、それだけが人生だと考えがちです。例えば、受験に失敗してしまったら、もう人生終わりだと嘆きたくなりますよね。でも、世界は死ぬほど広いです。たとえ一度挫折したとしても、人生は終わりではないし、選択肢はいくらでもある。学校でも家でも肩の力を抜いて、時には見る角度を変えて、何か熱中できることを探してくれたらいいなと思います。高梨さんも野球と勉強の両立に大変な努力をされたのでしょうね。両親は、勉強はできた方がいいよ、という感じでしたね。僕の方から塾に行かせてほしいと頼んでいました。最後に、川越市市政施行100周年のメッセージをお願いします。100周年というタイミングでお祝いメッセージを送らせていただけるなんて大変光栄です。本当におめでとうございます。市内にタワーマンションも建ちますし、これからもっと存在感のある市になるのではないかと思います。これからのさらなる発展を願っています。写真24-25ページ3枚。説明、高梨さんです。1、半平時代の写真です。ユニフォームを着てグラウンドに座る高梨さんです。2、マウンドで活躍する高梨投手。3、川越は自慢のふるさとです。と、背中に川越と書かれた斑点を着てマウンドに立つ高梨さん。写真1から3終わり。プロフィール。1992年生まれ。プロ野球選手。川越東高校早稲田大学卒業。2016年に東北楽天ゴールデンイーグルスに入団し、2020年読売ジャイアンツへ移籍。趣味は料理で、YouTube チャンネル高梨キッチンを配信中。花宮沙羅、宝塚歌劇団。宝塚歌劇団の娘役として活躍する花宮沙羅さん。幼い頃から地域の魅力を肌で感じてきました。今でも川越愛は健在です。この街が自分の原点。舞台人として今後も精進していきたい。花宮さんの川越での思い出を教えてください。地元のバレエ教室です。3歳からバレエを習い始め、青春時代はほとんどバレエ教室で過ごしたと言っても過言ではありません。中学時代も部活動には入らず、学校が終わるとすぐにレッスンへ。高校は都内のバレエコースがある学校に通っていましたが、できるだけ早く帰ってきて教室に通っていました。それから子供の頃から、紫芋ソフトクリームが大好きです。甘すぎず、でもしっかりお芋の味がして大好きなんです。川越祭りも参加されていましたか？学生時代は毎年参加していました。それぞれの町の出汁があって、違う町の出汁と出会った時に始まる引っかわせ。とても迫力があるので、もっと多くの方々に見ていただきたい伝統のお祭りです。 今後の目標を教えてください。宝塚歌劇団に入団して7年目となりました。新人公演では最年長の期となり、一つの節目を迎えます。上級生の方からは信頼してもらえる、下級生からは安心してついてきてもらえるような、そんな存在になりたいと思っています。100周年を迎える川越市にメッセージをお願いします。これからも私の生まれ育った町がたくさんの人々から愛され長く続いていくことを願っています。私自身も川越市出身者として恥じることのないよう、今後も舞台人として日々精進してまいります。写真26ページ2枚。説明、花宮さんです。1、ドレスの衣装を着て大きな花束を持ち舞台に立つ花宮さんです。2、劇場での活躍にご期待くださいとあります。写真1、2、終わり。プロフィール、埼玉県川越市出身。2016年宝塚歌劇団へ入団。同年3月、ザ・エンターティナーで初舞台を踏み、その後空組へ配属される。2019年、オーシャンズイレブンで初のエトワールに抜擢。同年のエル・ハポン・イスパニアの侍で新人公演初ヒロインを務める。リナ。リナは大文字 RINA。ピアニスト。ニューヨークを拠点にジャズピアニストとして活躍し、自身の奏でる音楽で多くの人に感動を与えてきたリナさん。生まれ育った川越の好きな場所や今後挑戦したいことをお聞きしました。音楽を通じて川越の魅力を世界に届けたい。川越ではどのような学生時代を過ごしましたか？私は中学生の時に陸上をやっていて、あの頃は大会があると高科西中学校から自転車を漕いで汗をかきながら会場の川越運動公園まで通っていました。友達と菓子屋横丁にもよく行きましたよ。長いふ菓子はよく買って食べていました。端っこが美味しいんですよね、笑い。友達から川越の長いふ菓子を買ってきてよって今でも言われます。リナさんにとって川越はどんな場所ですか？私はコンサートや仕事の打ち合わせでいろいろな場所に出かけることがありますが、川越に来ると落ち着いて暮らせる街だなと改めて感じます。自然が多くて心豊かにいられる場所が川越かなと思っています。これから川越の街でやりたいことを教えてください。地元である川越でコンサートをたくさん開催して、音楽でみんながつながっていけたらいいなと思っています。まずは私がコンサートを開いて、それをきっかけに全国から音楽家の皆さんが集まって、演奏してもらえる環境を作っていけたらとてもワクワクしますね。そこから日本や世界にも音楽を届けたいです。市政施行100周年を迎える川越にメッセージをお願いします。100周年おめでとうございます。この先の100年を見据え、大好きな川越を盛り上げていけるように、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思っています。写真27ページ2枚。説明、リナさんです。1、軽快なリズムでグランドピアノを演奏するリナさん。2、店の前に立つリナさんです。写真1、2、終わり。プロフィール、国立音楽大学でジャズピアノを学び、卒業後はアメリカ・ボストンにあるバークリー音楽大学へ留学。ピアニストエリス・マルサリス氏のコンペティションに出場し、そこで入賞したことがきっかけとなり、ニューヨークを拠点に活躍。自身が感じたことをそのまま音楽として表現し、多くの人に感動を届けている。